メッセージ4、神の尺度の度量と霊的戦いについての務め。ローマ数字1、私たちは自分の度量を超えて誇ろうとはしません。むしろ計り縄の神が私たちに割り当ててくださった尺度の度量に従って誇ります。第2コリント10章13。 A、 使徒パウロは大胆でしたが、限度を超えて大胆ではありませんでした。これは彼が主の制限のもとにあったことを示します。1、パウロが誇ることは、計り縄の神、管理する神が彼に割り当てた尺度の度量に従っていました。2、コリントを含めた異邦人世界に対するパウロの務めは神の度量に従っていました。このゆえに彼の誇りはこの限度の中にありました。エペソ3章1、こういうわけで私パウロはあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっています。2、あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職についてあなた方は確かに聞いていることでしょう。ガラテア2章8、なぜなら割礼の者への使徒職のためにペテロのうちに働かれた方は異邦人のために私のうちにも働かれたからです。 B、 第2コリント10章13の尺度という言葉は、文字通りには測り竿を意味し、大工によって用いられる物差しのようなものです。 1、 13節の度量という言葉は神によって測られることを示します。神は私たちの働きと経験に対して一定の度量だけを割り当てました。2、管理し測る方、すなわち測り縄の神、尺度の神がおられます。ですから私たちは神の尺度、神の測りの限度の中にとどまらなければなりません。C、第2コリント10章13から15から私たちが見ることができるのは、私たちは主の働きが拡大することを期待しますが、どのようにして神の制限のもとにいるかを学ばなければならないということです。10章15、私たちは自分の度量を超えて他の人の労苦を誇っているのではなく、あなた方の信仰が増し加わるにつれて、私たちの尺度に従ってあなた方の中で豊かに拡大される望みを持っています。1、私たちは計り縄のない拡大を期待してはなりません。そのような拡大は決してその例に従った歩みの限度の中にはないでしょう。2、その例に従って働きを拡大するなら常に限度があると私たちは経験から証しすることができます。スモール A、内側で私たちはある境界線を越えて働きを拡大することに平安がありません。スモール B、 外側で環境は私たちがある特定の境界線を越えていくことを許しません。 D、 パウロは主の制限を受け入れることを学ばなければなりませんでした。 1、 パウロはローマに行くことを願ったのですが、束縛の中でそこへ行くとは思いもしませんでした。 2、パウロはローマの信者たちに彼らに送られてスペインに行くことを期待したと告げています。しかし彼は決してスペインに行くことはありませんでした。3、パウロは進んで神の計ることに服しました。彼の束縛と投獄が神の主権である制限でした。E、神の計ることの原則に基づいてパウロは彼が行い語ったことは何であれ、彼の度量を超えていないことをコリント人に告げました。パウロは常に彼の度量の中で行動し、振る舞いました。F、使徒たちは常に神の尺度に従って行動しました。神が彼らに計りを与えたものは何であれ、彼らの管轄となりました。G、紹介の奉仕において、私たちが認識する必要があるのは、 神がある一定の量だけを私たちに計り与えているので、私たちは自分の度量を超えて身を伸ばすべきではないということです。私たちは自分の制限を知る必要があります。 H パウロのように、私たちは神が私たちに計り与えた程度に従って行動し活動するべきです。
ローマ数字に、私たちは復活の中の新創造として、キリストの昇天の中で彼と共に生き、神の王国のために霊的戦いに従事します。A、昇天の中で私たちはキリストと共に獅子の洞穴、豹の山から見ます。1、獅子の洞穴と豹の山は天井を表調し、そこにサタンと彼の従属者たちがいます。2、勝利はすでに得られました。しかし、サタンと彼の邪悪な勢力は依然として天井にあります。私たちは昇天の中で生活し、邪悪な勢力をはるかに超えていなければなりません。3、ここにおいて私たちはサタンと彼の暗闇の勢力と戦います。それは主の中で、また彼の力強い大能の中で力つけられることによってであり、神のすべての武具を身につけることによってです。これがキリストの昇天の中で生活することの実際です。B、霊的戦いが必要であるのは、サタンの意志が神の意志に対抗しているからです。私たちの戦いは、サタンの意志を征服して、神の敵を打ち破ることです。1、私たちは主の御心が何であるかを理解する必要があります。2、神の御心とは、神が欲すること、また神が完成しようとすることです。A、神には永遠の御心があり、それは彼の永遠の定められた御旨の源です。B、神は永遠であって、始まりも終わりもないので、彼の御心も永遠です。この御心は宇宙の起源の中心にあります。C、神がご自身の御心のために万物を創造したのは、ご自身の定められた御旨を完成し、成就するためです。D、神の御心はキリストに集中しており、キリストが万物のうちで第一位となることです。キリストは神の永遠の御心の中で全てです。E、神はキリストと照会を持つことを欲しています。神の御心はキリストの体としての照会を得ることです。C、私たちは霊的戦いに従事するために、昇天の地位を維持しなければなりません。1. エペソ6章10節から12節で述べられている霊的戦いは、2章6節の昇天の地位に基づいています。2章6節、キリストイエスの中で私たちを彼と共に復活させ、彼と共に天上で座らせてくださいました。2. 昇天の地位は、戦いの中で私たちに勝利を得させます。なぜなら、昇天の地位においてのみ、私たちは天的な権威を持つことができ、また権威を持って祈り、神の敵を対処することができるからです。D、霊的戦いは、キリストの勝利に基づいています。主イエスは死を通して悪魔を滅ぼし、彼を無へと返しました。 E、私たちは霊的戦いに従事して、サタンの大混乱を征服し、神聖なエコノミーの中で勝利を得ます。エフェソ1章10節、時代の満了時のエコノミーへ至るためです。すなわち、キリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものの彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。1. 宇宙の歴史は、神のエコノミーとサタンの大混乱との歴史です。A. サタンは大混乱の源であり、神ご自身は神聖なエコノミーです。B. 聖書においても、私たちの経験においても、サタンの大混乱は常に神聖なエコノミーと並行しています。2. 神が求めているのは、私たちを大混乱から救い出すことではなく、私たちが神と一になって、旧創造の中にある破壊的なサタンの大混乱を征服して、新創造のために建設的で神聖なエコノミーを遂行することです。3. 私たちは大混乱に遭遇しているとき、神聖なエコノミーのために立ち、神聖なエコノミーを生かし出す必要があります。F 私たちは神聖な建造のためにキリストの体としての紹介のために、霊的戦いに従事する必要があります。紹介を建造することは、戦いの奉仕です。第一テモテ六章十二節、その信仰の良い戦いを戦いなさい。永遠の命を保持しなさい。G、霊的戦いの目的は、神の王国をもたらすことです。1. 霊的戦いは、神の王国とサタンの王国との間の戦いです。2. 神の王国は、神聖な意志を活用して、神の力によってサタンの力を覆すことです。3. 紹介の働きは、神の王国をもたらすことです。紹介は祈りを通して、神の王国の力を地上に解き放たなければなりません。
ローマ数字3、キリストは彼の婚宴の日に神の敵と長年戦ってきた者と結婚します。すなわち、キリストはすでに邪悪な者に打ち勝った勝利者と結婚します。A、キリストは来て、反キリストとその軍隊と戦うとき、人の子として来ます。彼は人の子として彼に符合し、彼を完全にする配偶者を必要とします。この配偶者は彼の花嫁です。B、キリストの花嫁を構成する勝利者は、神のすべての敵に対して戦い、彼らを打ち破ります。1、勝利者は命と死の戦いに従事して、死を命の中で王として支配します。2、勝利者は破壊的な大混乱を征服し、建設的で神聖なエコノミーの中で勝利を得ます。彼らは現在の大混乱から救い出されるのではなく、すべてに十分な恵みとしての手順を経て、究極的に完成された三一の神によって大混乱を征服します。証、私は霊的戦いの務めを遂行するためには、神の尺度の度量にとどまる必要があることを証しします。神の尺度の度量の管理のもとで、私の結婚、子供、司法紹介での生活と奉仕、会社などのすべての生活環境が存在します。私はまず、妻との関係で彼女が私のために与えられていることを感謝し、共同経営者という意味でのパートナー関係を立て上げてきました。神戸に移住して2年目頃、私の上の姉が私の家を訪問し宿泊したとき、妻が私のシャツをアイロンがけしていないのを発見しました。姉はこのままでは弟が会社でバカにされると考え、妻にアイロンをかけるように勧告しました。私は妻から、 そのことを聞いてすぐに姉に電話して言いました。私がアイロンをかけていないシャツを着ることで会社で出世できなくても問題ありません。会社より妻の方がより重要であるという意味。余計な提案をしないでくださいと明言しました。私がこのように言ったのは妻が私のパートナーであることを認識し彼女を尊んでいたからです。妻が当時のママ友たちとの会話の中で夫の側の家族が彼女たちに文句を言ってきた時に夫が妻の側に立たないことへの不満を漏らしていたので妻は私のこの行動を話しました。彼女たちはそれを聞いて大いに驚き私を称賛しました。また私の妻は長女で家の中で2人の弟たちに対して命令口調で話す習慣があるので私に対しても無意識に命令口調でした。私はその言動に当惑し悩まされました。しかしこのことは私の益となりました。私は大企業の中で地位が高かったのですが家に帰ると妻は私の会社での地位と無関係に私を押さえつけました。結果として私は高ぶることから救われました。聖書に基づいて妻をただ家事を行う人としてではなくパートナーであるとの認識がいつも私を助けました。互いに衝突があるときこの認識に基づき主と交わり主に触れ彼を経験し享受して自分自身を調整しました。この調整に時間がかかることもありましたが私はこの聖書の啓示に基づく認識のゆえに憐れみを受けました。世の中では離婚の最大の理由は性格の不一致ですがキリストの主体である私は結婚を尊びます。彼女の助けがなければ二人が一つ霊一つ思いでなければ私の奉仕の効果は十分の一に減少していたと思います。また姉妹も私を助けることで彼女の能力を最大化していると思います。主を賛美します。主の御手の管理を認識し服して初めて私は建造のために霊的戦いに従事することができました。神の尺度に従った奉仕をするための関係性は1、主イエスと務めの言葉2、夫婦3、特定の地方で共に奉仕している生徒たち4、すべての生徒たちの順でその後5、霊的戦いと建造があるのです。